こんにちは、まおです。この音声は、LINE 登録者様へ特典としてお届けしている音声です。今回は、彼氏がなかなかできないというフェーズにいるあなたへ向けて、その原因となる心の癖やブロックを一緒に見つけていくための内容になっています。まず最初に、この音声を聞くときにおすすめのスタイルをお伝えさせてください。音声は、あまりしっかり聞こうとして聞くのではなく、お掃除しながらとか、お料理しながらとか、私だったらメイクしながらいつも音声を聞いて学んでました。無意識でも手を動かせる作業をしながら、耳で学ぶ、こういう風に聞いてみてください。そうすると内容がすごく自分の中に入ってくると思います。ぜひリラックスしながら聞いてみてください。それではこの音声をですね、3つのテーマに分けてお話ししていきたいと思います。1つ目は、なぜ彼氏ができないのか、その原因です。そして2つ目は、そもそも好きな人ができないという方に向けて、その理由をお話しします。そして最後の3つ目は、好きになっても両思いになれないという方へ、その原因についてお話しします。この音声の最後には、それぞれ実践できるレッスン、アドバイスもお伝えしますので、最後まで聞いてください。では一つ目の、なぜ彼氏ができないのかということについてですが、彼氏が欲しいのになかなかできない人に陥っている現象なんですけど、多分みんなこう自分では自覚してないんですけど、実はですね、無意識に本当は彼氏が欲しいって思ってない場合が多いんですね。そのことに本当の意味でちゃんと自覚することができたら、ちょっと今の状態から抜け出していけると思います。つまり、ちょっと問いかけさせていただきたいんですけど、なんであなたは彼氏が欲しくないんですかって聞かれた時に、どういう気持ちになるか、ちょっと考えてみてほしいんですね。あなたは気づいていないんだけれども、彼氏がいないことで得ているメリットっていうのがあるんですよ。例えば、まあ、自由でいられるとか、あとは、彼氏がいない時の方が、こう、彼氏が欲しいという気持ちがあるので、すごく自分磨きを頑張ってたり、自分が素敵でいられたり、キラキラしてたりするんですね。彼氏がいないっていうことで、すごくいいことがあるんですよ、自分にとって。で、このことを手放さない限り、なかなか彼氏ができないっていうことが起きてきたりします。きっとですね、こう思い当たることがあるはずなんです。ここで自分がそのフリーでいることのメリットっていうのをちょっと紙に書き出してみてもいいと思うんですね。自由にお金が使えるとか、好きなものを買えるでもいいし、自分が可愛くいられるとか、モチベーションが高くいられるとか、あとはすごく今仕事が楽しくて集中してて、充実しているとか、そういうのでもいいし、とにかく今の状態ですごくいい面があるんですよ。それをたくさん気づいてほしいんです。で、それとこう向き合ってみて、これを手放したいって思えるかどうか感じてみてほしいんですね。きっと手放したくないって思うと思うんですよ。これがある限り、なかなか彼氏ができないっていうことに気づけると思います。では、ここから、彼氏ができるたびにやらないといけないことっていうのは、彼氏ができることへのデメリットっていうのもあるんですね。要するに、これがブロックになってるんですよ。彼氏ができたらどうなるかなって、どういうふうに自分が変わるかなっていうのをこう、想像してほしいんですね。例えば、彼氏と会うとき、まあ、最初のうちはね、こう、ラブラブだし、好き好きモードですごくいい感じだから楽しいと思うんだけど、いつもこう綺麗にしてないといけないなとか、そういうのするのちょっとめんどくさいなとか、あとはデート代とかお金とか出費がかさむなとか、あとは好きな人ができることによってこう自分の情緒がこう不安定になりやすい方だったら、そういうやり取りをするのがいちいちしんどいなとか、あとは今までのトラウマだったりとか心の傷っていうのがあって、なかなかこう勇気が出ないとか、そういうこともあると思います。あなたが彼氏ができたら困ることがあるんですね。 なのでそれを自分で見つけていかないといけないんです。そして手放していく。で、手放すってよく聞くから難しいんですけど、実はですね、物事というのは表裏一体になっているので、今フリーでいる状態でメリットがあるのと同時に、まあ、デメリットもあるんですよ。一人じゃ寂しいなとか、あ、この人かわいそうな人だなって思われるんだろうなとか、物事は一つなんですね。なので嫌がらないことがすごく大事になってくるんです。今フリーでとっても楽しくて、こういい面もあるけど寂しい面もあると、その両方をこう受け入れようってする心の姿勢を持てると、今彼氏ができないっていう辛さが少し楽になると思います。そして彼氏ができることへのデメリットか、彼氏ができたら困ることが分かった時に、困ることもあるんだけどすごくいいこともあるんですね。デートに行って楽しいことができるとか、安心感が得られるとか、今まで一人でお出かけしてたけど二人でデートに行けるとか、何でもいいんですけど、とにかくいいことも悪いことも両方自分の中に起きてくるので、それを嫌がらない、受け入れようってする気持ちが大事です。私たちはいいことだけは欲しいんだけど嫌なことを嫌がってるんですね。だからそのいいことが欲しいなら何を嫌がってるのかっていうことに気づかないと、それって自分の中に起きてこないんですよ。なので自分は何を嫌がってるのかなっていうのをちょっと見つけてほしいなって思います。そして次のテーマに移りたいと思います。2つ目はですね、そもそも好きな人ができないっていう方も多いと思うんですね。これはなんで好きな人ができないのかっていうところをちょっと深掘りしてお話ししますね。そもそも好きという気持ちはどういう時に起きるのかを解説します。まあ一目惚れとかもあるんですけど、でも好きとかいいなって思う気持ちから、まあ、一目惚れでもどんどん好きになる場合と、なんか一瞬で冷めちゃう場合とかもあるんですね。で、この好きっていうのが起きるのはどういう時なのかっていうと、女性はですね、男性にたくさん助けてもらうとその人を好きになるんです。そして男性もその女性をたくさん助けてあげることができて、そしてそれを喜んでもらえるとその子をどんどん好きになっていくんですね。なので女性のあなたがなかなか好きな人ができないっていうことに陥ってるっていうことは、つまり男性に助けてもらえてないんですね。もしかしたら私を助けてくれる人なんていないって思ってるかもしれないんですけど、これは助けてほしいってお願いしてないっていう場合がとても多いです。お願い上手のレッスンも、私は講座の受講生の皆さんにもう常々伝えてるんですけど、上手に甘える、上手に頼っていくっていうレッスンをとってもしてもらってるんですね。恋愛下手な女の子はとにかく頼ることが苦手なので、それをやっていかないといけない。人を好きになれないというのは自分の弱みを隠してるんですよ。失敗を恐れてるんですね。ダメな自分を男性に見せたくないんですよ。助けてもらえてないんですよ。だからその好きな人ができない、いいなって思える人がいないんですよ。そういう現象が起きてます。決して相手がそのダメンズだからとか、かっこ悪いからとか、そういうふうに意味付けたいんですけど、本当は自分の心の中に原因があるんですね。例えばなんですけど、まあ別にタイプでもなくて、いまいちパッとしない男性がですね、まあ自分がちょっと具合が悪いなってこう隠してたとするじゃないですか。でもそれに気づいてくれて、大丈夫ってちょっとこっちおいで休んでなとかってこう助けてくれた時、ドキッとすると思うね。ちょっとキュンってするっていうか、え、この人かっこいいところもあるんだみたいに、私たちの気持ちって一瞬で変わるものなので、なんかこの人はないなっていうふうに決めつけずにですね、すべての男性に上手に助けてもらうっていう、そういう機会を、そういうふうに男性を見てほしいなって思います。自分の失敗を恐れないことですね。女の子は、まあ、素敵な自分を見せたいので、一生懸命お化粧してメイクしてバッチリして男性のところに行って、いい子でいようってするんですけど、それだと男性は、こう、あんまり自分のこと好きになってくれないんですね。なんでかっていうと、男性は、 女の子を助けたいし守りたいからなんですよ。なので頑張らせる機会、助けてもらえる機会っていうのを女性側が作っていく工夫が必要になっていきます。そういうのが上手になってくると、もうすぐ好きになれると思います、男性のことを。なのでその心がけとしては、ダメな自分をちゃんと男性に見せていくっていうことが大事です。そして助けてもらってください。そうすると人を好きになることができると思います。そして最後のテーマですね。両思いになれないということに悩んでいる方へですね。これは私ももう何年も悩んで、何人もの人に失恋してきて味わってきてる難しいことなので、このテーマもついて深掘りしたいんですけど、そもそもですね、恋愛で悩みって共通してるんですけど、まあ片思いですよね。自分が好きなのか、あとは誰かに好意を持たれてるとかで悩むじゃないですか。そもそもこの両思いになれないっていうことに私たちは悩んでるんですね。なんで両思いになれないのかっていうのはめちゃくちゃ深い意味があってですね。鏡の法則という言葉聞いたことあるかと思うんですが、あなたにとって好きな人との関係を支えてるのは、あなたが嫌がってる他の男性との関係がすごく関わりを持ってるんですね。あなたが、自分に対して好意を持ってる恋愛対象外の人たちに対する態度っていうのは全部好きな人から返ってきちゃうんです。そう思えないかもしれないんですけど、ちょっと難しい話してるから、って思うかもしれないんですけど、あなたが、好きな人に対して依存的になっているわけですよね。その自分が依存的になっているとき、好きな人は自律的な立場なんですよ。で、鏡の法則で言うと反転しているので、自分が自律的になっているときに、自分に依存的になっている男性に対する態度っていうのは、全部その自律的になっている人から返ってくる。好きな人から返ってくるっていうことが起きるんです。なので、自分は、その好きな人に何をするかとか、好きな人にどうアプローチするかじゃないんですね。自分が自律的になっている時、自分に依存的になっている人たちに対してどういう態度をしているか、どういう気持ちを抱いているか、何をしているかっていうのをすっごく気にかけないといけないんですよ。この人たちと両思いにならないと、自分も好きな人とは両思いにはなれないんですね。めちゃくちゃ深い意味があるので、今この音声だけで伝えきれないっていうのは分かってます。ただ私はこの講座で、深く、もう確実に落とし込めるように解説してるんですけど、その、まず初歩的な分かりやすいワークっていうのを準備したので、この無料特典のプレゼントのページの下にありますので、ワークですね。恋がうまくいかない正体っていう動画がありますので、そちらをやってみてください。このワークをやってみて、すごく気持ちが楽になったって、好きな人と両思いになれそうな気がするって感じられた方は、とってもいい感じです。もっともっとつかめる、理解力を持っているので、私の、まあ、講座でも、個別相談でも、あとは SNS ですね。いろんな情報やコンテンツを出しているので、もっともっとこう触れてほしいなって思います。なので好きな人がいて両思いになれないって方は、一番下にある動画がございますので、そちらのワークをもうぜひやってみてください。それではちょっとまとめていきますね。この音声のまとめ、実践できるレッスンですね。一つ目、なぜ彼氏ができないのかというところについてのアプローチは、なんで私は彼氏が欲しくないんだろうっていうところを見ていきましょう。この心のブロックを見つけてみてください。そして二つ目ですね。そもそも好きな人ができない。その理由は、好きな人の前というか、好きな人ではない人でも、その男性の前で失敗しないようにしてないかっていうのに気をつけないといけない。ダメな自分をちゃんと見せて、男性に助けてもらうっていうことを、レッスンとしてやってみてください。それができると、自然と好きな人ができると思います。そして、好きな人と両思いになれない原因ですね。好きな人と両思いになれないのは、あなたが嫌いな人を嫌いなままだからなんですよ。めっちゃ深い意味があるんですけど、これはレッスンとしては、 ワークを実践してみてください。それではこの音声を最後まで聞いていただきありがとうございます。よろしければ次のステップの音声も聞いてみてください。ありがとうございます。